令和5年二十歳の集い1月8日日曜市民文化会館で二十歳の集いを開催し、二十歳を迎える548人の新たな門出を祝いました。式典では市長が大人としての誇りと自覚、ふるさと常滑への愛嬌心を持ち、未来に向かって精進してほしいと激励し、参加者代表が二十歳の誓いを述べました。式典後に行われた記念行事では、懐かしい出来事をクイズで紹介したり、写真のスライドを上映したほか、恩師も登場し会場を盛り上げました。二十歳の誓い抜粋。午前の部、常滑南陵中学校区。二十歳を迎えた私たちは、学業に励む者や職業に従事している者など、一人一人さまざまな人生を歩んでいます。そして、今まで以上に自分の言葉や行動に責任を感じ、立派な大人になるために挑戦し続けています。大人のスタート地点に立った今、一人一人が自分の行動に責任を持ち、社会の一員として常に前向きに歩んでいき、これからの人生の中で本来あるべき大人の姿を目指します。自分一人で世の中を生きていくことは決して容易ではありません。今まで過ごしてきてこのことを感じているので、これから先の道はこれまで以上にそのことを感じることになるでしょう。自分自身を支えてくれている周りの方々にも感謝をし、自分自身を大切にし、誰かを支えられるような大人を目指します。令和5年1月8日代表加藤風太、古川総。午後の部、正解鬼崎中学校区。二十歳を迎えた私たちは、一人一人さまざまな人生を歩んでいます。二十歳という大きな節目を迎えた今、これまで以上に自分の言葉や行動一つ一つに責任を持たなければなりません。そして人のため、また自分のために精一杯努力を重ね、お世話になった方々に成長した姿を見せるためにも、大人としてあるべき姿を目指します。これから私たちが進む道は決して平坦なものではなく、さまざまな困難が待ち受けていることでしょう。しかし、この常滑市で育ち、学び、経験したこと、そして人との出会いや別れ、これまでの人生で得たものを忘れず、誰かの支えとなり、寄り添うことのできる寛大な社会人になれるよう日々精進してまいります。令和5年1月8日、代表徳田新一、中村雄一郎。2月5日日曜執行。投票時間7時から20時。啓発兵庫、届けよう未来の愛知へこの一票。愛知県知事選挙、県政を左右する大事な選挙。皆さんの大切な一票を投票しましょう。ただし、令和5年は愛知県知事選挙及び統一地方選挙、市長及び市議会議員一般選挙が予定されています。投票日が近くなりましたら、ホームページなどでお知らせします。問い合わせ、市選挙管理委員会、総務課内、電話 47-6132、ファックス 35-6190、期日前投票、常滑市役所1階会議室 B、1月20日金曜から2月4日土曜、8時30分から20時、イオンモール常滑、2階イオンホール、2月2日木曜から4日土曜、10時から20時。 ただし期日前投票の際は入場券の裏面または期日前投票所に備え付けの宣誓書に必要事項を記入してください。ただしイオンモール常滑では不在者投票はできません。不在者投票、次の人は不在者投票ができます。投票日当日には選挙権を有するが、期日前投票を行おうとする日にまだ18歳になっていない人、不在者投票指定施設、病院、老人ホームなどに入院、入所している人、本市に住所を置いたまま遠方に滞在している人、入場券1月19日木曜から順次発送予定が届いている場合はなるべく持参してください。なくても投票はできます。当日投票、第1投票区矢田公民館、第2投票区久米公民館、第3投票区前山会館、第4投票区宮山公会堂、第5投票区小倉公会堂、第6投票区大野児童センター、第7投票区西之口公民館、第8投票区蒲池コミュニティセンター、第9投票区常滑市民交流センター学習室1、2、第10投票区田谷公民館、第11投票区北条区民会館、第12投票区常滑西小学校市長各室、第13投票区大曽公園管理事務所、第14投票区常滑市役所1階会議室 B、 第15投票区西浦北小学校屋内運動場、第16投票区西浦南児童館、第17投票区桧原公会堂、第18投票区大谷公会堂、第19投票区霊恵会館、第20投票区広め公会堂、第21投票区堺公会堂。投票所の混雑を避けたい人へ、新型コロナウイルス感染症対策などの理由により投票所における混雑を避けたい人は、ホームページに投票所の混雑傾向、令和4年の参議院議員通常選挙時を掲載していますので、参考にしてください。所得税確定申告、市県民税申告、問い合わせ、所得税確定申告、半田税務署、電話21-3141、ただし自動音声案内0を押してください。市県民税申告税務課市民税チーム、電話 47-6104、 ファックス 35-6944。 申告期限は3月15日水曜。はじめに作成済みの申告書は郵送などにより税務署に提出または税務課窓口の投函箱に入れてください。収入が0円である市県民税申告の受付は直接税務課の窓口へお越しください。税務署主催の会場について、税務署主催の会場での申告は入場整理券が必要です。会場での当日配布または LINE を使用した 事前発行があります。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。日にち2月13日月曜から15日水曜、2月16日木曜から3月15日水曜、括弧2月19、26日以外の同日曜祝日は休み。申告会場、半田赤レンガ建物。今年から会場が変わりますのでご注意ください。受付時間9時から17時。対象、住宅借り入れ金等特別控除の1年目の所得税の確定申告。これは事前に名古屋国税局ホームページに掲載されている住宅借り入れ金など特別控除チェック表により適用要件を確認してください。合わせて必要書類も確認してください。所得税、贈与税、消費税などの確定申告。市主催の会場について、市主催の会場での申告は会場で当日配布する番号札または予約システムによる予約番号が必要です。また申告会場では申告書の作成支援を行いますが、作成済み申告書の検査やチェックは行いません。日にち2月8日水曜、会場政界公民館、9日木曜常滑市民交流センター、10日金曜南陵公民館。いずれも時間は9時から11時、また13時30分から15時30分。受付人数、午前80人、午後80人。2月16日木曜から3月15日水曜、括弧同日曜祝日はお休み。会場、市役所1階会議室 F と G。 時間は9時から11時と13時30分から15時。ただし2月22日水曜および3月8日水曜の2日間は午後の申告を18時まで受け付けます。また受付人数の90人を超えても受け付けますが、混雑状況により早めに終了する場合があります。また今のいずれの人数、午前90人、午後90人。市主催会場のオンライン予約はこちら。今回の申告受付分から市主催の地区会場及び市役所会場の予約がスマートフォンやパソコンで行えるようになりました。 QR から予約できます。 QR は会場ごとに異なりますので注意してください。オンライン予約手順、1、市ウェブサイトまたは QR から予約サイトへアクセス。2、予約日時の選択と必要事項を入力し送信する。3、予約完了メールの受信を確認し当日まで保存しておく、括弧メールアドレスを入力した場合のみ。4、予約当日に受付で受付番号を伝える。
申告に必要なもの、市役所および公民館で交付する人は必要な書類をすべて用意してお越しください。区分、必要なもの、対象の順にお読みします。マイナンバー関係。 1. マイナンバーカード。2. マイナンバー通知カード。マイナンバーが記載された住民票の写しデモ化、および本人確認書類、顔写真付き。すべての人、1、2のいずれか一方。なお、マイナンバー通知カードは記載事項に変更がない場合のみ利用できます。また、市役所、半田税務署、半田赤レンガ建物で申告する人は提示のみ、地区会場で申告する人はコピーの添付が必要です。扶養親族のマイナンバーがわかるもの、配偶者特別控除や扶養控除を受ける人、マイナンバー提供についての委任状、及び受任者の本人確認書類、顔写真付き、本人以外が申告する人、なおマイナンバーを記載することについて委任が必要です。収入関係、収支内訳書、作成済みのもの、事業所得、農業所得、不動産所得のある人、源泉徴収票、または報酬などの支払い調書、給与、年金、退職所得、報酬のある人、支払い通知書、特別口座、年間取引報告書、配当所得のある人、保険会社などからの証明書、個人年金、保険の満期払い戻し金のある人、控除関係、保険料の控除証明書など、下記の保険料などを支払っている人、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛け金、生命保険料、地震保険料、障害者手帳、療育手帳、または障害者控除対象者認定書、障害者控除を受ける人、学生証、在学証明書など、勤労学生控除を受ける人、医療費控除の明細書、作成済みのもの、セルフメディケーション税制の明細書、なお、領収書ではなく、明細書の添付が必要です。医療費控除を受ける人、なお、平成29年分から従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の選択制、医療通知書、医療費通知を添付することで医療費の明細書の一部の記入を省略する人、寄付金の控除証明書など、ふるさと納税などをして寄付金控除を受ける人、扶養親族の所得がわかるもの、所得がある場合のみ、配偶者特別控除や扶養控除を受ける人、その他、申告書または確定申告のお知らせ、税務署や市役所から送られてきた人、預金通帳などの口座番号、本人名義のもの、所得税の還付を受ける人、利用者識別番号、数字16桁の分かるもの、利用者識別番号をすでに習得している人、昨年市役所会場で申告した場合は原則渡しています。次の書類は、政界公民館、市民交流センター、中央公民館、南陵公民館でも配布します。確定申告書、確定申告の手続き、医療費控除の明細書、納付書、収支内訳書、収支内訳書控えなど。医療費控除を受ける人へ、医療費控除、セルフメディケーション税制を受ける場合は、医療費控除の明細書の作成が必要です。申告会場にお越しの際は、必ず事前に作成してきてください。 明細書の未完成の場合はお受けできません。医療費通知を添付することにより、明細書の記入を一部省略できます。その場合は、医療費通知も申告会場にお持ちください。なお、領収書はご自宅で5年間保管してください。申告会場への持ち込みは不要です。ふるさと納税のワンストップ特例を申請している人へ、確定申告書や市県民税申告書を提出すると、ワンストップ特例の申請はすべてなかったものとみなされます。そのため、確定申告や市県民税申告を行う場合は、必ずワンストップ特例の申告分も含めての寄付金の申告をしてください。また、寄付先が5団体を超える人や、令和5年度の市県民税課税自治体以外に対してワンストップ特例申請をしている場合も、ワンストップ特例が無効となりますので、すべての寄付金を含めて確定申告や市県民税申告を行ってください。令和5年4月採用、会計年度任用職員を募集します。区分、人員、内容、資格、勤務場所、日時、報酬単価、申し込み、問い合わせの順にお読みします。学校生活支援員、5人。学校生活や学習において、個別支援を必要とする児童、生徒への支援。なお、学校教育に関心を持ち、児童、生徒と明るく活動できる人。市内小中学校、勤務日、週3日から5日、勤務時間1日2時間から、年間400時間から800時間程度、時給1010円から。学校介助員3人。学校生活や学習において身辺自立が難しい児童に対して、移動支援、排泄介助、食事介助を行う。大野小学校、勤務日、週3日、勤務時間、1日4時間からシフト制、8時から12時、または11時30分から15時30分、時給1110円から。適応指導教室、指導員、1人。不登校や不登校傾向にある生徒に対し、学校復帰ができるよう指導、相談業務を実施する。適応指導教室、中央公民館内。勤務日、週3日。月、土、日曜、祝日は休み。勤務時間、1日7時間45分、8時30分から17時15分。時給、1090円から。学校パート1人。給食の配膳、学校の事務、用務の補助。市内小中学校。勤務日、月から金曜日。勤務時間、実勤務、4から 4.5 時間。9時から16時。年間900時間程度。時給1000円から。教員業務指導支援員2人。授業準備の補助やプリントの印刷、データ入力など教諭の事務補助。市内小中学校、勤務日、月から金曜日。勤務時間、実勤務4から5時間。9時から16時。年間800時間程度。時給1000円から。申し込み問い合わせ、学校教育課、電話 47-6129、ファックス 34-7745。 学校給食共同調理場用務員1人。調理場の簡単な作業、給食配送助手、ゴミの分別、段ボールの処理、清掃、 消毒及び草刈り業務など、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害保健福祉手帳の交付を受けている人、北南学校給食協同調理場、勤務日、給食実施日、勤務時間、実勤務6時間、時給990円から、北学校給食協同調理場、電話 42-0773、ファックス 43-2341、共通申し込み期限、2月15日水曜日、試験日、2月24日金曜日。なお、詳細は市ホームページを確認してください。また、申し込みの際、任用申し込み書の提出が必要となります。申し込み用紙は市ホームページからダウンロードしてください。区分、看護師1人。内容資格。看護師資格を有する人、園内の医療的ケア児、糖尿病インシュリン接種などへの対応、園児の健康支援及び保育、面接日時は申し込み時に調整します。勤務場所、市内保育園、日時、月から金曜日、10時30分から15時30分、月10日程度、扶養内での勤務か、なお勤務日数、時間は要相談。報酬単価、時給1170円から。申し込み問い合わせ、子ども保育課、電話 47-6113、ファックス 35-7879。申し込み期限2月14日火曜日。なお、免許状などの写しを提出してください。詳細は市ホームページを確認してください。また、申し込みの際、任用申し込み書の提出が必要となります。申し込み用紙は市ホームページからダウンロードしてください。教育委員会委員の就任・再任。12月25日付で藤田幸恵さんが教育委員会委員に就任・再任されました。教育委員会の委員長及び委員構成、教育長土方宗弘、教育長職務代理者藤田幸恵、委員渡辺慶太郎、久田孝弘、梶田浩二。問い合わせ、学校教育課、学校教育チーム、電話 47-6129、ファックス 34-7745。 常滑市暮らしの便利帳を配布します。市役所での手続き、手当、ゴミの出し方などの行政情報や町の紹介などの特集をまとめた暮らしの便利帳を作成しました。配布は2月中に株式会社サイネックスネットワークが各世帯にポスト投函などで行う予定です。お手元に置いてご活用ください。なお、2月までに届かなかった場合は問い合わせてください。問い合わせ、秘書広報課、電話 47-6109、ファックス 35-4329。第3回地域公共交通協議会を開催します。将来の公共交通の在り方を描く常滑市地域公共交通計画の策定を進めています。今回、計画策定のための第3回地域公共交通協議会を開催します。傍聴を希望する人は事前に申し込みをお願いします。日時、2月9日木曜日、16時15分から17時15分。場所、市役所、委員会室。定員10人、 抽選、傍聴申し込み、次の1から3の方法で2月6日月曜日までに企画課に申し込んでください。1、ウェブ、QR コードから応募。2、ファックス、35-4329。3、郵送、郵便番号 479-8610。常滑市飛鳥台 3-3-5。常滑市役所企画課。なお、2、3の場合は、第3回地域公共交通協議会傍聴希望と記載の上、住所、氏名、電話番号を明記してください。問い合わせ企画課、電話 47-6111、 ファックス 35-4329。 自転車用ヘルメットの購入補助制度、自転車乗車中の事故時の負傷の軽減、安全運転意識の向上を図ることを目的に、県と協調して自転車用ヘルメットの購入に要する費用の一部を補助します。補助対象者、市内に住所を有する次の人が使用するもの。1、令和4年度に7歳から18歳に達する児童生徒など、平成16年4月2日から平成28年4月1日までに生まれた人。2、65歳以上の高齢者、昭和33年4月1日以前に生まれた人。なお、1人につき1個限りです。補助額、購入価格の2分の1、上限2000円。ヘルメットの要件、自転車乗車用で新品で購入したもの。2、次のマークなどがついた安全性の認証を受けたもの。SG、JCF、CE、GS、CPSC。なお、マークの詳細は市ホームページで確認してください。申請期限、2月28日火曜日。なお、申請書類は市民共同課市ホームページにあります。申し込み問い合わせ、市民共同課交通防犯チーム、電話 47-6108、 ファックス 35-3939。
次は新しい民生委員、児童委員を紹介します。厚生労働大臣から新しく94人が民生委員、児童委員に委嘱されました。民生委員は身近な相談相手として、地域住民からの生活上の心配事や困り事、医療や介護、子育ての不安などの相談に応じます。また、その課題が解決できるよう、行政機関をはじめ必要な支援へのつなぎ役として地域福祉を担うボランティアです。なお、複数の委員がいる地区はそれぞれ担当する区域がありますので、詳細は福祉課にお問い合わせください。問い合わせ、福祉課民生チーム 34-7744、 ファックスは 34-7745 です。気軽に相談してください。民生委員、児童委員です。では民生児童委員、八田区田辺真紀夫 43-6654、 平野貴子 43-6650、 森下千佐子 43-1471、 久米区鈴木明美 42-5452、 野崎智子 43-1274、 前山区竹内正弘 43-5086、 長谷博美 43-4789、 石瀬区 桑山和弘 43-8062、 宮山区後田親義 43-5445、 松野豊和 42-3985、 高橋美智子 43-9144、 小倉区畑中文江 42-4767、 畑中和江 42-0936、 竹内義江 42-4722、 大野北区藤井千香子 42-2631、横井和夫 42-0501、 大野南区加藤めぐみ 43-0077、 マセ安秀 42-0436、 西野区地区青木信美 42-4151、 中村哲也 43-0396、ぬかやえつこ 43-0738、 山本ひろこ 43-5503、 かばいけく飯島きくよ 42-3301、 飯島みちこ 43-5821、 中山直竹 43-6142、 えのきどく西田勝恵43-3346、中村康弘 42-0479、山川恵里子 090-4449-0963、西田智子 42-3324、岩田照美 43-8234、竹内明弘43-8032、中村まれとし 43-5224、田屋区西田照政 34-6400、鬼怒川翔一 34-3306、磯部栄 34-7584、太田健二 34-8385、 吉井克美 080-2635-1335、 神谷博士 35-2564、 一野栄一 34-2031、 北条区松本のり子 34-4081、 宇治原浅信 34-6944、 渡辺久世 35-6041、 山本義弘 35-4525、 小家由美子 35-0148、 山本幸正 34-7069、 清水博夫 34-3477、 伊藤文和 34-5624、 渡辺新一郎 34-7108、 関達也 090-3300-1596、 瀬木区伊藤佳代子 35-6063、 室井恵子 34-4514、 稲美智子34-8067、榊原麻子 35-2321、森下貴子 34-8273、屋上区榊原修 35-4720、山田初代 34-5828、竹内増子 35-6189、石川久美35-2026、柿田義則 34-6480、一場区藤井義江 35-3073、 山形区堀本康代 35-4171、小家義孝35-6095、山本元弘35-5898、宝塾松本義久34-8087、飛田豊子35-5276。次は垂水区猪俣正澄34-3508、河合由里子34-4139、谷川豊重35-6137、榊原博子34-6046、中野義則34-4493、西矢野区水野明34-4326、宇野千代34-3883、榊原講師35-5927、熊野区中野勝氏35-5550、小葉区後藤康人35-4031、都築月江34-7406、桧原区伊藤悦夫35-3490、刈谷区吉田義江34-7358、岩田康則34-4187、大谷区浜田美智子090-4477-9060、飛鳥部博士37-0812、森田恵子37-0491、小菅谷区水野隆一37-0635、広目区山本英子37-0265、堺区山本弥生37-0104、永田俊彦37-1093、主任児童委員青海地区鈴木泉42-3662、片山恵子43-1566、鬼崎地区井上和馬35-5402、田上明子43-8772、常滑地区川畑博之35-0543、田中恵美香090-6467-9704、南陵地区福田誠58-7084、間野恵080-5160-5511、継承は略させていただきます。高額医療高額介護合算制度、7月31日に国民健康保険後期高齢者医療制度に加入していた人、制度の概要、世帯内の同一の医療保険の加入者について、1年間に医療機関などで支払った医療費の自己負担額と介護保険のサービスを利用した時の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合、申請に基づき超えた分を支給する制度です。計算期間、令和3年8月1日から令和4年7月31日。注意点、同じ世帯でも異なる医療保険加入者は合算できません。高額医療費や高額介護、予防、サービス費に相当する額は自己負担額から除きます。医療保険と介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は支給対象にはなりません。計算の結果、支給額が500円を超えない場合は支給されません。申請の手続き、2月中旬以降に支給の対象者に案内通知を送付します。通知が届いたら申請に来てください。 なお、これは計算期間内にです。1、市町村を超えて転居した人。2、他の医療保険から国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入した人には通知されない場合があります。申請問い合わせ、保険年金課47-6114、ファックスは34-5607。7月31日に職場の健康保険に加入していた人、制度の概要、国民健康保険、後期高齢者医療制度と同じ申請の手続きです。7月31日に加入していた健康保険組合、共済組合などに問い合わせてください。自己負担額証明書の交付、職場の健康保険、共済組合へ申請する場合、介護保険の自己負担額証明書が必要です。事前に高齢介護課で交付を受けてください。問い合わせ、高齢介護課介護保険チーム、電話47-6133、ファックスは34-7745です。